皆さんごきげんよう。ラブ・オール・シングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティはピアニスト・コンポーザーの岡本美沙でお送りいたしております。ラブ・オール・シングスは生きているものの命の重さはみんな同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考えるさまざまな情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さてジョスさん、こんにちは。
こんにちは。
早速ですが、はい、もう7月も後半になってきましたね。
ミサップまた明日から荒れちゃいますの。
あ、そうですね、明日からやわねえ、早いね。
今日もこの間のクルージングの話ですけど、明日からまた
明日からはね、面白いよ。神戸から出て、はい、で瀬戸内海の方通って、島根で、鳥取島根
ちょっと待ってくださいよ、うん、間を通って瀬戸内海を通って
西に向かって行って、でぐるっとこう上に回って、
関門海峡です
ね。そうそう、そこを抜ける通って、で
日本海に出る。
関門海峡って言うんですか、あそこ。
違いましたっけ
どうだったっけ二人とも
二人ともちょっと今日の健康コーナーで言いますけどちょっとボケが始まったかもしれません。
そこ通って、で鳥取と島根と、
はい、
行って、で日本海の方を通って舞鶴の方ですね、で降りてでお家に帰ってくると。お家に帰ってくるんですけどね、それもまたえぐいよ。28日にお家に帰ってきて、で、はい、30日がまた空と土の上映会があるんですよ ね、
大阪で、
ね、大阪であるんですよ、はいはい、で31日からまたそこ同じ
クルーズです。
そう、今度はタンゴの演奏で、
はい、どちら方面、次は
さっき降りたところまでまた戻るんですよ。
お
そこまで行って、そこから舞鶴か敦賀、はい、から乗って、今度はね東北
日本一周ですね
東北の方を回ります、うん、そしてねぶた祭りとかあの辺
行きますね。忙しいですね、みさっぱ相変わらず
で8月6日に帰ってくるという、
くわ
ちょっとね、本当に忙しいですね。そう、明日からやわ。
もう話題がですね、このラジオでもいろいろ話すこといっぱい出てきます。
そうなの、そうなの。すごくね、話題がね、今回ネタがいっぱいあって、ね、
いろいろ教えてくださいよ、帰ってきたらまだね。
教えるってことじゃないですけど、はい、なんかちょっとね、いろんな経験をするのでね、面白いなと思って、うん、皆さんにね、ちょっと聞いていただきたいなと思って、はい、思ってます。じゃあね、今日いつものね、1年で、はい、一番暑い日ですけれども、太陽の動きに合わせて24の木に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名所を与えたものが二十四節気、うん、今週はね、大暑、一番暑い時ですね、大暑という。
あ、やっぱりですか、
はいはい、ね、まあ、この時期ってほら、うん、ちょうど、ね、祇園祭りがあったりとか天神祭りとかの時期ですもんね、一番暑い時ですね、うん、はい、今年ももう本当に暑いですけれども、まあ、40度超えっていうところがね、もう数年前から出てきてますから暑いですよね、本当に、はい、まあ、先週も言いましたけれどもね、絵日記を書いてた時のことを思い出すんですよね。もう30度超えたらいつも母が、まあ、こんな30度も超えてって言ってたけど、今40度ですから ね、どんだけ暑いねんって感じだね、うん、まあ、何遍もラジオで言ってますけどね、まあ、住宅地なんですけどね、うちはね、うん、数年前からこう空き地にやっぱり太陽光パネルが多いんですよね、うん、そうするとこうどうしてもこうね、今までよりも暑くなっちゃったりとかしますよね、はい、うん、まあ、しょうがないですけどね、まあ、そう、もう言ってもね、今あるものをどうしようもないからなと思っておりますけれども、そしてその二十四節気をそれぞれ3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72個、27日までの期間は霧、初めて花を結ぶという時期です。霧って知ってます？霧のタンスとかってよく言うでしょ、はいはい、霧ですよね、うん、霧の木の花が咲くという時期なんそうなんですけど、うん、霧の木や花って昔からね、神聖なイメージがあるんですって、うん、中国の原産地なんですけれども、伝説の鳥の鳳凰が止まる木って言われてるんですよ、 霧って
霧、
はい、神聖な意味を持つ植物となってます。あの日本に渡来した後もやっぱり神聖なイメージが引き継がれてて、高貴な色とされる紫色の花を咲かせることもあって、新鮮な木として大切にされてきたんですってよ。
あ、紫色の花なんですね。
はい、綺麗なお花咲いて、うん、皇室の紋章とか武家の家紋とかね、うん、あと500円玉の硬貨のモチーフとしても使用されています、うん、霧の花。そうなんですって。まあ、あのそんなこんなでね、あの今日はですね、
はい、
あの先週南西諸島を訪れたお話しましたけれども、
はいはいはい、
あと奄美大島と屋久島に行ったお話はちょっとまでできてなかったので、
はい、
そのちょっとそのお話をしてみたいなと思っております。屋久島ってやっぱりこう神様のね、それこそ島って感じがするじゃないですか。縄文杉大きな、
ね、私もね行ってみたいんですけどね、まだ行ったことないんでね、
なんか遠いイメージありますよね、はい、でも鹿児島県なんですよ、
うんうん、
っていうことは沖縄よりも遠くない
ん
ですね、
うん、
あの大阪関西から考えると、
うん
ね、まあ、そんなこんなで、まあ、本当に短い時間なんですけどね、私が降りれる時間というのは、うん、その中でちょっと感じたことをね、あのお伝えしてみようかなと思っております。はい、この後は腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、そして CM を挟んでこう今日の楽曲ね、そして番組後半ではね、南西諸島を回ってこんなんだったよっていうちょっと続きをお話ししてみたいなと思っております。素敵な30分を Love for all thingsのことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、 DJ ジョスさん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、はい、今週もですね、もう夏場やはり非常にこう暑くなってきますとですね、うん、脳に影響してくるわけなんですけどもね、はい、先週も少しお話しましたけども、
はい、
認知症といいますかボケを予防する生活習慣、はい、今日はですね、ボケない食事のルールと。
ああ、食事のルール、
何と言いましてもね、
はい、
まあ、脳の老化を遅らせる鍵は何と言っても食生活なんですね。
ああ、言いますね、うん、
ですから皆さんもこれ以前ね少しお話したことあるんですけど、ちょっと復習になりますけどね、
はい、
脳が老化しない食べ方をですね、
はい、
少し今日メッセージさせていただきたいと思います。
はい、
まず一つ目、主食やねお菓子をできるだけですけどね、皆さん、はい、控えめにしてほしいんですね。
主食も控えめにするんですか？
主食というのはやっぱりね、ご飯ね、美味しいんですけども、うん、脳にはですね、まあ、糖質のコントロールというのは非常に重要な鍵になってまいりまして、
なるほど、
まあ、糖質のですね、過剰摂取というのはですね、はい、まあ、脳に影響するの皆さんご存知だと思いますけどね、うん、まあ、本当に私もご飯たくさん食べるんですけど白米やね、
はい、
甘い、お菓子などね、
お菓子ね、
極力ですけども控えるというのも一つのですね、うん、脳が老化しない一つの食べ方でございますんで、まあ、同じ糖質でもね、
はい、
芋類や玄米のようなですね、うんうんうん、血糖値の上昇がこう緩やかなものはいいんでね、
なるほど、
少しそういうのも考えていただきたいと。
はい、
それからココナッツオイルでね、エネルギーを補給するのは非常に脳にいいと言われています、はい、これはですね、ココナッツオイルの成分っていうのはですね、まあ、脳のエネルギー不足しているものを補うというようなことを言われてますんでね、うんうん、できるだけ、まあ、ココナッツオイルを使ったね、
はい、
料理、
うちこっちココナッツオイル使ってますわ、油は。
それはもう
米油かココナッツ、そうですね、はい、はい、
それからですね、何と言いましても、発酵食品で、
そうですね、
脳に影響する腸を整えるということなんです。
うん、
ですから腸内の善玉菌を増やすためにね、
はい、
発酵食品、皆さん言うまでもございません、ぬか漬けやね、
あ、なるほどね、
納豆、
はい、
味噌などのね発酵食品をできるだけ取っていただいて、
はい、
腸内環境を整えて善玉菌を増やして、
はい、
脳に良い影響を与えていただきたいと思います。
はい、あ、それで終わりですか、
はい、
はい、それでもダメな時は乳酸菌飲んでください。 Love for all things。
旗乳酸菌、旗乳酸菌、お風呂上がりにいろいろ塗るよりこれでせ、腸がきれいになったならこれ、お肌きれいなべっぴんさんなら明日からモテモテ、こりゃかなわんわい。
腸の機能不全は万病のもと、300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もある旗乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。お送りしましたのはバレンシアのガイアという曲です。地球っていうですね、
はい
はい、まあまあこんな、そんなこんなで、先週ですね、沖縄本部で、都定区に行ったお話をちょっとしましたけれども、
はい、
その後ですね、奄美大島、
うん、
ここはね、本当にも時間が少なくて海辺でちょっとね、一人でゆっくりしました。足を使って、
うんうん、
まあ、夕方にはちょっと雨が降ってきたんですけれどもね。で、屋久島、今日はね、この屋久島の話したくて1日撮ったんですよね、
はいはい、
なんせね、13時からステージがあるんですよ、
うん、
ってことは13時とあと14時があるんですね、
うん、
であと9時なんですけど、ってことは午前中しかないじゃないですか、
はい、
ということで9時ぐらいに出かけていって、
うん、
で、まあ、12時ぐらいに帰ってくる予定で出かけたんですが、
はい、
ピンポイントでね、うん、まあ、小島になってるんですけど、白谷雲水峡っていうのがあるんですよ、
うんうん、
そこ、まあ、山のずっと上の方登っていくとね、雲水峡になってて、こう樹齢1000年を超えるこう屋久杉とかをね、
うん、
森をね鑑賞できるスポットとして人気があるんですよ、
うん、
そこは、
うん、
こう歩いていけるんですね。でそこに行ったんですが、山をどんどんどんどんこう登っていくとね、
うん、
大雨になってきてね、だんだんと。で、あれ下晴れてたのにと思って、でよく聞くと屋久島っていうところは、
うん、
月の、
うん、
35日は雨が降るんですよと。
え、
ね、
月の
月のうち一月のうち35日は雨が降るんですよっていう。
35日で月
ね、
え
なんですけどね、
うん、
その小説、林芙美子さんという小説の中でそういう場面が出てくるんですって。それを要するに雨が多いですよっていうのを言うことをそういうふうに書いてるんですね。
なるほど。
なんかその言葉がもう、
まあ、毎日雨、
そうそうそう、もうほとんどもう雨ばっかりですよっていうふ
う
な、皆さんおっしゃってましたわ、雨ばっかりなんですよっておっしゃってましたけど、まあ、カッパも傘もなかったのでね、
はい、
もうそのまま降りてきたんですけれども、屋久島環境文化村センターっていうところに行って、うん、いろんな展示物がこうあるんですけど、そこを見たんですね、はい、そしてまあちょっと民話のお話が置いてあったりとか、まあ、木が置いてあったりとか、もうこんな歴史ですよっていうふうなことが書いてあったところをね、うん、ちょっと見せてもらったんですけれども、やっぱりね、山でのいろんな民話がすごくやっぱ興味深かったんですよ、うん、で、本当はね、山海っていう本を私ちょっといただきましてね、これすごく読んだんですけど、山の怪物って書いて山海って読むんですけど、今度話題にしようかと思ってますけれども、まあ、山にはいろんな民話とか逸話とか動物と人間が近かったということなのかな、まあ、そういうお話が載ってる本なんですけども、そういうお話がすごく多いんですよね、やっぱりその中も、うん、そしてここで購入したこの文化村でね、自然休暇 村っていうんですか、自然休暇村じゃないですかね、環境文化村センターっていうところで本を買ったんですけど、うん、そこに奥岳書かれてたんですけど、奥岳ね、屋久島の中心部にそびえる山々のことを奥岳っていうんですけども、神が宿る聖域って言われてるんですって。
うん、
島の人からこう畏怖されて崇拝されてたんですって。やっぱりこんないろんな言い伝えのお話があるんですよ、
うん、
いや 私たちそういうの忘れてるでしょ。なんかこう山の神様がいてるからとか、トイレの神様がいてるからとか、うん、こう科学が発展しすぎて忘れてることだなって改めてこう感じたんですけどね。そこに載ってたお話でちょっとすごくあの興味深いことがあったのでね、それをちょっと今日はお話ししてみようかなと思ってるんですけども、あの宮の浦っていうところに私たち着いたんですよ。船が宮の浦港っていうところに、そこにね御嶽山って御嶽って呼ばれる山があるんですよ。でそこに薬神社っていうのがあるんですけど、そこ信仰されてたんですね。この神社にはこう難しいんですよ、彦穂穂での御事っていう神様が祀られてるんですね。でこの山の神様を全体、そこの神様が全部支配してるんです。でそのことに背くと、もう島には住めないんですよね。で鹿ってね、神様の使いとされてて、はい、イノシシとかキツネがいないのは神が嫌ってるからって言われてるんですって。だからまたここの大きな屋久杉っていうのは神様の化身とされてきたそうで、やっぱり鹿さんは山の神様なんですって。すごいでしょ。なんかで、まあ、みんなが入らないようにしてたんですけどもね、もともとこの仏教っていうのが鑑真っていう人がね伝えた立宗が信仰されてたんですけど、仏教ですよ。今のさっきのは神様の方ですけど、今話してるのは仏教、仏さんの方ね、うん、である、ある時ね法華経を信じなさいって言われたんですよ、そこを支配してる漁師の人がね、うん、でお札を山に置いたんですけどね、もう置くたんびにお札が飛んで帰ってくるんですよ、突き返されて、うん、でそれ2回しても全然ダメだから、高僧の日蔵上人っていう方がね自らここの山に登ってね7日間法華経を唱えたんですって、うん、そしてお堂に収めたら、お堂がにわかにバーッと揺れてね、白い鹿が出てきてお辞儀したんですって。だから白い鹿っていうのは神の化身でしょ、
うん、
でそれまでずっとねその御嶽っていうところが地震とか疫病がすごかったんですよ。それが収まって、もう要するにね神様が仏さんを認めたっていうような印だって言われて、それからも、神様と仏様が一緒に祀られてるんですって、この屋久島には。だからそのお話をちょっと聞いてね、これはちょっと皆さんに、うん、聞いてもらわなあかんなと思ってお話ししたんですけど、どうしてもやっぱり私たち科学が発展してるからこうそういうことね忘れがちですよね、うんまあ、そんなタヌキに化かされることなんかないからとかさ、うん、あれはこうどうのこうのとかっていろいろなんか科学でみんな説明しちゃうじゃないですか、うん、でもそうじゃなくて神様が怒ってるんだよとか思いません、うん、なんかそういうのをその山にねゴミとか多いんですよ、うん、私時々拾いに行くんですけど、うん、だからそんなんも昔だったらこう神様がいてるからそのとこ捨てたらダメよとかってやっぱりおばあちゃんに言われたりとか、
うん、
なかったですかそういうの、ジョスさんは。
ありますよ、
ね、えあるでしょう、うん、とかそういうのがねもうないところにこういう昔の民話がたくさんあるような島とかね、うんうん、そういうとこに行けば感じるなと思って、うん、都会だって感じれないようなことやなと思って、
そうですね、
うんうん、思ったんですよね、まあ、これをねちょっと今日はね絶対話したいなと思ったんで、うん一日とって屋久島の話をしたんですけれども
だからまた明日からクルーズ行くからまたいろんなね
土地のね
現地の
そうそうそう
お話をです ね楽しみにしてます。
そして、7月30日の土曜日はですね、
はい、
大阪泉市の、
うん
泉山あいの里という道の、はい、駅のところに、はい、南部リージョンセンターというところで、うん、空と土の上映会があります。
サップの
はい映画ね、
初映画監督作品ですね、
はい、ぜひ皆さんね関西の方来ていただければ嬉しいなと思います。時間は、午後6時半からです。そして上映会の後にねトークショーも私のトークショーと出演者の方との、はい、トークショーありますのでぜひ来てください。それではラップオールシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そしてリクエストもお待ちいたしております。この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。お相手は岡本美里と
ジョスでした。
それでは来週もこの時間に
ラップフォーオールシングス。